亀チョコの天使って知ってる？じゃあ、それ読んであげる。青い、美しい空の下に、黒い煙の上がる煙突の一本が立った工場がありました。その工場の中では飴チョコを製造していました。製造された飴チョコは小さな箱の中に入れられて、ほぼの町や村やまた都会に向かって送られるのでありました。ある日、車の上にたくさんの飴チョコの箱が積まれていました。それは工場から長いうねうねとした道を揺られて停車場へと運ばれ、またそこから遠い田舎の方へと送られるのでありました。飴チョコの箱にはかわいらしい天使が書かれてありました。この天使の運命は本当にいろいろでありました。あるものはクズカゴの中へ、他の紙クズなどと一緒に破って捨てられました。またあるものはストーブの火の中に投げ入れられました。またあるものはぬかるみの道の上に捨てられていました。なんといっても子供らは箱の中に入っている飴チョコさえ食べられればいいのです。そうしても空き箱などに用事がなかったからであります。こうしてぬかるみの中に捨てられた天使はやがてその上を重い荷車の轍で引かれるのでした。天使でありますから、たとえ破られても焼かれてもまた引かれても血の出るわけではありませんし、また痛いということもなかったのです。ただこの地上にいる間は面白いことと悲しいこととがあるばかりで、しまいには魂はみんな青い空へと飛んでいってしまうのでありました。今車に乗せられてうねうねとした長い道を停車場の方へと行った天使は、まことによく晴れ渡った青い空やまた木立や建物の重なり合っているあたりの景色を眺めて独り言をしていました。あの黒い煙の立っている建物は飴チョコの製造される工場だな。なんといい景色ではないか。遠くには海が見えるし、あちらには賑やかな町がある。同じ行くものなら俺はあの町へ行ってみたかった。面白いことやおかしいことがあるだろう。それなのに 今俺は停車場へ行ってしまう。汽車に乗せられて遠いところへ行ってしまうに違いない。そうなればもう二度とこの都会へは来られないばかりか、この景色を見ることもできないのだ。天使はこのにぎやかな都会を見捨てて、遠く、あてもなく行くのを悲しく思いました。けれども、まだ自分はどんなところへ行くのだろうかと考えると、楽しみでもありました。その日の昼ごろは、もうアメチョコは汽車に揺られていました。天使は真っ暗な中にいて、今汽車がどこを通っているかということはわかりませんでした。その時汽車は野原やまた丘の下や村外れや、そして大きな川にかかっている鉄橋の上などを渡って、ツンツンと東北の方に向かって走っていったのでした。その日の晩方、ある寂しい小さな駅に汽車が着くと、アメチョコはそこで降ろされました。汽車はまた暗くなりかかった風の吹いている野原の方へポッポッと煙を吐いていってしまいました。アメチョコの天使はこれからどうなるだろうかと、半ば頼りないような半ば楽しみのような気持ちでいました。すると間もなく、幾百となくアメチョコの入っている大きな箱はその町の菓子屋へ運ばれていったのであります。空が曇っていたせいもありますが、町の中は日が暮れてからはあまり人通りもありませんでした。天使はこんな寂しい町の中で幾日もじっとして、これから長い間こうしているのかしら。もしそうなら退屈でたまらないと思いました。幾百となくアメチョコの箱に描いてある天使はそれぞれ違った空想にふけていたのでありましょう。中には早く青い空へ登って行きたいと思っていたものもありますが、またどうなるか、最後の運命まで見てから空へ帰りたいと思っていたものもあります。ここに話をしますのは、それらの多くの天使の中の一人であるのは言うまでもありません。なる日、男が箱車を引いて菓子屋の店先にやってきました。そしてアメチョコを30ばかり他のお菓子と一緒に箱車の中に収めました。天使はまたこれからどこかへ行くのだと思いました。一体どこへ行くのだろう。箱車の中に入っている天使はやはり暗がりにいて、ただ車が石の上をガタガタと踊りながら、なんでものどかな田舎道を引かれてゆく音しか聞くことができませんでした。 箱車を引いていく男は途中で誰かと道連れになったようです。いいお天気ですな。だんだんのどかになりました。このお天気でみんな雪が消えてしまうだろうな。お前さんはどこまで行かしゃる？あちらの村へお菓子をおろしに行くだ。今年になって初めて東京から荷がついたから。アメチョコの天使はこの話によってこの辺にはまだところどころ田や畑に雪が残っているということを知りました。村に入ると木立の上に小鳥がチュンチュンといい声を出して枝から枝へと飛んではさえずっていました。子供らの遊んでいる声が聞こえました。そのうち車はガタリと言って止まりました。この時アメチョコの天使は村へ来たのだと思いました。やがて箱車の蓋が開いて男は果たしてアメチョコを取り出して村の小さな駄菓子屋の店先に置きました。また他にもいろいろなお菓子を並べたのです。駄菓子屋のおかみさんはアメチョコを手に取り上げながら、これはみんな10銭のアメチョコなんだね。5銭のがあったらそちらを送んなさい。このあたりでは10銭のなんかなかなか売れっこないから、と言いました。10銭のばかりなんですがね、そんなら3つ4つ置いていきましょうか、と車を引いてきた若い男は言いました。そんなら三つばかり置いてってください、とおかみさんは言いました。アメチョコは三つだけこのお店に置かれることになりました。おかみさんは三つのアメチョコを大きなガラスの瓶の中に入れて、それを外から見えるようなところに飾っておきました。若い男は車を引いて帰って行きました。これからまた他の村に回ったのかもしれません。同じ工場で作られたアメチョコは同じ汽車に乗ってついにここまで運命を一緒にしてきたのだが、これからも互いに知らない場所で別れてしまわなければなりませんでした。もはやこの世の中ではそれらの天使は互いに顔を見合わすようなことはおそらくありますまい。いつか青い空に登っていってお互いに世の中で経てきた運命について語り合う日よりは他になかったのであります。瓶の中から天使は家の前に流れている小さな川を眺めました。水の上を日の光がキラキラ照らしていました。やがて日は暮れました。田舎の夜はまだ寒く、そして寂しかった。しかし夜が明けると 小鳥が例の木立に来てさえずりました。その日もいいお天気でした。あちらの山あたりは霞んでいます。子供らはお菓子屋の前に来て遊んでいました。この時アメチョコの天使は、あの子供らはアメチョコを買って自分をあの小川に流してくれたら、自分は水の行くままにあちらの遠い霞だった山々の間を流れて行くものを空想したのであります。しかし、おかみさんがいつか言ったように、ショーの子供らは10銭のアメチョコを買うことはできませんでした。夏になるとツバメが飛んできました。そしてその可愛らしい姿を小川の水の表に映しました。また暑い日盛り頃、旅人が店先に来て休みました。そうしてよもの話などをしました。しかしその間誰もアメチョコを買うものがありませんでした。だから天使は空へ登ることも、またここから他へ旅をすることもできませんでした。月日が経つにつれてガラスの瓶は自然に汚れ、また塵がかったりしました。アメチョコは憂鬱な日を送ったのであります。やがてまた寒さに向かいました。そして冬になると雪はちらちらと降ってきました。天使は田舎の季節に飽きてしまいました。しかしどうすることもできませんでした。ちょうどこの店に来てから1年目になったある日のことでありました。菓子屋の店先に一人のおばあさんが立っていました。何か孫に送ってやりたいのだが、いいお菓子はありませんか、とおばあさんは言いました。ご隠居さん、ここには上等のお菓子はありません。アメチョコならありますが、いかがですか、と菓子屋のおかみさんは答えました。アメチョコを見せておくれ、と杖をついた黒い頭巾をかぶったおばあさんは言いました。どちらへお送りになるのですか。東京の孫に町を送ってやるついでに何かお菓子を入れてやろうと思ってな、とおばあさんは答えました。しかしご隠居さん、このアメチョコは東京から来たのですなんだっていい、こちらの志だからな、そのアメチョコをくれ、と言っておばあさんはアメチョコを三つとも買ってしまいました。天使は思いがけなく再び東京へ帰っていかれることを喜びました。あくる日の夜は、はや暗い貨物列車の中に揺すられて、いつか来た自分を、同じ線路を都会を指して走っていったのであります。夜が明けて明るくなると、汽車は都会の停車場に着きました。そして、 その日の昼過ぎには小包の宛名の家へ配達されました。田舎から小包が来たよと子供たちは大きな声を出して喜び踊り上がりました。何が来たのだろうね、きっとお餅だろうよと母親は小包の縄を解いて箱の蓋を開けました。すると果たしてそれは田舎でついた餅でありました。その中に三つの飴チョコが入っていました。まあおばあさんがお前たちにわざわざ買ってくださったのだよと母親は三人の子供に一つずつ飴チョコを分けて与えました。なんだ、飴チョコかと子供らは口では言ったものの喜んで、それをば手に持ってうちの外へ遊びに出ました。幸いまだ寒い早春の黄昏方でありました。往来の上では子供らが鬼ごっこをして遊んでいました。三人の子供らはいつしか飴チョコを箱から出して食べたり、そばを離れずについてくる白犬のポチに投げてやったりしていました。その中のうち全く箱の中が空になると一人は空箱をドブの中に捨てました。一人は破ってしまいました。一人はそれをポチに投げると犬はそれをくわえて辺りを飛び回っていました。空の色は本当に青い懐かしい色をしていました。いろいろの花が咲くにはまだ早かったけれど、梅の花はもう香っていました。この静かな黄昏方、三人の天使は青い空に登っていきました。そのうちの一人は思い出したように、遠く都会の彼方の空を眺めました。たくさんの煙突から黒い煙が上がっていて、どれが昔自分たちの飴チョコが製造された工場であったのかよくわかりませんでした。ただ美しい日があちらこちらにもやの中から霞んでいました。青黒い空はだんだん上がるにつれて明るくなりました。そして行く手には美しい星が光っていました。おしまい。もう一つくらい読む？いいよ。ちょっと待ってね。月夜とメガネは知ってるかな？読むね。町も野も至るところ緑の葉に包まれている頃でありました。穏やかな月のいい晩のことであります。 静かな町の外れにおばあさんは住んでいましたが、おばあさんはただ一人窓の下に座って針仕事をしていました。ランプの火があたりを平和に照らしていました。おばあさんはもういい年でありましたから、目がかすんで針の目処によく糸が通らないので、ランプの火に幾度も透かして眺めたり、またシワの寄った指先で細い糸を寄ったりしていました。月の光は薄青くこの世界を照らしていました。生温かな水の中に木立も家も丘もみんな浸されたようであります。おばあさんはこうして仕事をしながら、自分の若い自分のことや、また遠方の親戚のことや、離れて暮らしている孫娘のことなど空想していたのであります。目覚ましの時計の音がカタコトカタコトと棚の上で刻んでいる音がするばかりで、あたりはシーンと静まり返っていました。時々町の人通りのたくさんなにぎやかな巷の方から、何か物売りの声や、また汽車の行く音のようなかすかなとどろきが聞こえてくるばかりであります。おばあさんは今自分はどこにどうしているのかすら思い出せないように、ぼんやりとして夢を見るように穏やかな気持ちで座っていました。この時、外の戸をコトコト叩く音がしました。おばあさんはだいぶ遠くなった耳をその音のする方に傾けました。今自分誰も訪ねてくるはずがないからです。きっとこれは風の音だろうと思いました。風はこうして果てもなく野原や町を通るのであります。すると今度はすぐ窓の下に小さな足音がしました。おばあさんはいつもに似ずそれを聞きつけました。おばあさん、おばあさんと誰か呼ぶのであります。おばあさんは最初は自分の耳のせいではないかと思いました。そして手を動かすのをやめてしまいました。おばあさん、窓を開けてくださいとまた誰か言いました。おばあさんは誰がそういうのだろうと思って立って窓の戸を開けました。外は青白い月の光が辺りを昼間のように明るく照らしているのであります。窓の下には背のあまり高くない男が立って上を向いていました。 男は黒い眼鏡をかけて、ひげがありました。私はお前さんを知らないが、誰ですか？とおばあさんは言いました。おばあさんは見知らない男の顔を見て、この人はどこか家を間違えて訪ねてきたのではないかと思いました。私はメガネ売りです。実にいろいろなメガネをたくさん持っています。この町へは初めてですが、実に気持ちのいい綺麗な町です。今夜は月がいいから、こうして売って歩くのです。と、その男は言いました。おばあさんは目がかすんで、よく針の目処に糸が通らないで困っていた矢先でありましたから、私の目に合うようなよーく見えるメガネはありますかい？と尋ねました。男は手にぶら下げていた箱の蓋を開きました。そしてその中からおばあさんに向くようなメガネを酔っていましたが、やがて一つの鼈甲縁の大きなメガネを取り出して、これを窓から顔を出したおばあさんの手に渡しました。これなら何でもよく見えること受け合いです、と男は言いました。窓の下の男が立っている足元の地面には白や赤や青やいろいろの草花が月の光を受けて黒ずんで咲いて匂っていました。おばあさんはこのメガネをかけてみました。そしてあちらの目覚まし時計の数字や暦の字などを読んでみましたが、一時一時がはっきりとわかるのでした。それはちょうど幾十年前の娘の自分にはおそらくこんなに何でもはっきりと目に映ったのであろうとおばあさんに思われたほどです。おばあさんは大喜びでありました。はあ、これをお送れ、と言って、おばあさんはこのメガネを早速買いました。おばあさんがお金を渡すと、黒いメガネをかけたひげのあるメガネ売りの男は、立ち去ってしまいました。男の姿が見えなくなった時には、草花だけがやはり元のように夜の空気の中に匂っていました。おばあさんは窓を閉めて、また元のところに座りました。今度は楽々と針の目処に糸を通すことができました。おばあさんはメガネをかけたり、外したりしました。ちょうど子供のように珍しくて、いろいろにしてみたかったのと、もう一つは、普段かけつけないのに、急にメガネをかけて、様子が変わったからでありました。おばあさんはかけていたメガネをまた外しました。それを棚の上の目覚まし時計のそばに乗せて、もう時刻もだいぶ遅いから休もうと仕事を片付けにかかりました。この時、また外の戸をトントンと 叩くものがありました。おばあさんは耳を傾けました。なんという不思議な晩だろう。また誰か来たようだ。もうこんなに。とおばあさんは言って時計を見ますと、外は月の光に明るいけれど、時刻はもうだいぶ更けていました。おばあさんは立ち上がって入り口の方に行きました。小さな手で叩くと見えて、トントンという可愛らしい音がしたのであります。こんなに遅くなってから、とおばあさんは口の内で言いながら戸を開けてみました。するとそこには12歳の美しい女の子が目を潤ませて立っていました。どこの子か知らないが、どうしてこんな遅くに訪ねてきました？とおばあさんがいぶかりながら問いました。私は町の香水製造場に雇われています。毎日毎日、白バラの花から取った香水を瓶に詰めています。そして、夜遅く家に帰ります。今夜も働いて、一人ぶらぶら月がいいので歩いてきますと、石につまずいて指をこんなに傷つけてしまいました。私は痛くて痛くて我慢ができないのです。血が出て止まりません。うん、どの家もみんな眠ってしまいました。この家の前を通ると、まだおばあさんが起きておいでなさいます。私はおばあさんがご親切な優しい方だということを知っています。それでつい戸を叩く気になったのであります。と髪の毛の長い美しい少女は言いました。おばあさんはいい香水の匂いが少女の体に染みていると見えて、こうして話している間にプンプンと鼻にくるのを感じました。そんならお前は私を知っているのですか？とおばあさんは尋ねました。私はこの家の前をこれまでたびたび通って、おばあさんが窓の下で針仕事をなさっているのを見て知っています、と少女は答えました。まあそれはいい子だ。どれ、その怪我をした指を私に見せなさい。何か薬をつけてあげよう、とおばあさんは言いました。そして少女をランプの近くまで連れて行きました。少女は可愛らしい指を出して見せました。すると真っ白な指から赤い血が流れていました。ああ、かわいそうに、石ですりむいて切ったのだろう、とおばあさんは口の内で言いましたが、目がかすんでどこから血が出るのかよくわかりませんでした。さっきのメガネはどこへ行った？とおばあさんは棚の上を探しました。メガネは目覚まし時計のそばにあったので、早速それをかけてよく少女の傷口を見てやろうと思いました。おばあさんはメガネをかけて、この美しい玉 びたび自分の家の前を通ったという娘の顔をよーく見ようとしました。するとおばあさんはたまげてしまいました。それは娘ではなく、きれいな一つの胡蝶でありました。おばあさんはこんな穏やかな月の晩にはよく胡蝶が人間に化けて夜遅くまで起きている家を訪ねることがあるものだという話を思い出しました。その胡蝶は足を痛めていたのです。いい子だからこちらへおいでとおばあさんは優しく言いました。そしておばあさんは先に立って戸口から出て裏の花園へと回りました。少女は黙っておばあさんの後についていきました。花園にはいろいろの花が今を盛りと咲いていました。昼間はそこに蝶やミツバチが集まっていてにぎやかでありましたけれど、今は葉陰で楽しい夢を見ながら休んでいると見えて全く静かでした。ただ水のように月の青い光が流れていました。あちらの垣根には白い野バラの花がこんもりと固まって雪のように咲いています。ん？娘さんはどこへ行った？とおばあさんは不意に立ち止まって振り向きました。後からついてきた少女はいつの間にかどこへ姿を消したものか、足音もなく姿が見えなくなってしまいました。みんなおやすみ。どれ、私も寝よう。とおばあさんは言って家の中に入っていきました。本当にいい月夜でした。